中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はですね、まちづくりとそれに向かうための合意形成という話、まちをみんなで作っていくためには、どういう人たちが合意をして、どういうプロセスを踏んで、計画って進むべきかっていう、当たり前といえば当たり前だけど、意外となかなか困難な話っていう、抽象的とも言える話をしていこうかなと思いまして、ゲストを呼びしております。はい、はい、那覇市第一牧師公設市場組合長のアグニさんです。お久しぶりです。
ご無沙汰です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。一応番組としては最多出演なはず、は
い、そうでしょうね。
です3回目かな、
そう3回目です ね、はい、
この番組そんな3回も出る人はいない今後も破られることはないということで、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、中村さんね、今やっぱ町づくりの中で那覇市の最大の拠点というのは、よく言われてる、僕らは俗称でしか知らないから、新市民会館って言われていて、もうちょっと長いタイトルがあるんですよね。なんとか拠点施設、
新文化芸術発信拠点施設っていう名前があります。
市民会館と呼んでいるものがいろいろな紆余曲折があって、くも字に決まってというお話から、じゃあその雲字をどうしていこうという中でも、多分いくつかの合意形成があったんだと思います。で、これは一時はちょっと政局になりかけていて、2月定例議会ではですね、どのようなことが新市民会館に関して決まったんですか？
当初予算が可決されましたので、その中にこの建設費用ですね、そこが入っていますので、これから雲寺の小学校跡地にこの新しい市民会館の建設が進んでいきますよということが一応可決されました。
なるほど。これはもう賛否は
分かれたので、賛成多数ではありますけれども、可決されてますね。
なるほど。修正案みたいなのが出てましたよね。
修正案も出てました。修正案では一旦その予算を全部後回しに、取り下げてですね、予備費に回す形にして、もう少し期が熟したら再度予算計上して工事を進めていくっていう形でどうだろうかというような修正案でしたね。
予備費計上をしといて、だからゼロにはしないで、
一旦全部なくすんですよ、
予備費って。そういう意味なの？
事業、那覇市の年間の予算の中で、急なものに応えるための予備費っていうのがあるわけで、そこに一旦全部いっちゃうんで、事業費としてはゼロにするわけです。
そうかそうか。
だから事業としては進められませんよと、予算は認めませんよっていうことにして、でも必要な時にはそこで新たに事業を作るための、バッファーは用意しようというようなことですよね。
なるほど。予備費ってそういう捉え方なんですね。じゃあそこで予備費にしてもうちょっと議論しましょうよっていう、そういう話ですね。
そうですね。作るのはやぶさかではないんだけれども、このままではどうなんだっていうようなご意見があったかと思います。
なるほど。で、今回の議決では建設予算が取られた、ということですね。建設にかかる予算、もう調査とかではなくて、
調査もあったかな。
一部調査もある、
そうですね、
なるほど。それはじゃあ相当な金額がここで議決をされたっていうところですね。じゃあ今までモヤモヤしていた、なんでくも字なんだとか、みたいなお話っていうのは一応の決着を見たっていうところでいいですか？
議場の中では決着は見たわけですけれども、市民に対しての説明会の様子とか反応を見る限り、まだまだ説明が十分ではないんではないかということがありましたので、スケジュール的にはこのまま進めるけれども、その再度というか徹底して市民には説明をこれからもしていきたいというようなことではありました、
なるほど。
ので、議会としても議決はしたけれども、その合意形成についてはしっかりしてねっていうようなところで今進んでるっていうことですね、
なるほど。じゃあ雲字あるいはその予算っていうのが、 議会として初めてちゃんと決定をしたというところですね。
初めてではないとは個人的には思うんですけど、まあ一応そういうふうになってます。
いわゆる議決をちゃんとしてたわけじゃないって僕の認識だとそうなんですけど、
建設する場所がいつ決まったのかっていうのは結構前から議論はずっと続いていて、でそこに市民 その関わりがほとんどなかったじゃないか、で内部当局の内部で決めたじゃないかっていうことでやり取りがずっとあったんですけど、まあそれでもそのまあ基本計画からずっとこう進んできての最終的なもう建設の計画まで来ているというところで、じゃあそこまで全く合意形成なくいけたのかっていうと、まあ実態としては当局がのらりくらりと交わしながらなんとかそこまでこぎつけたっていうような形だと思うんですけど、じゃあその議決の意味として全くその白黒つけなんていうかな、合意されずにそのまま来たのかっていうと、なんかそれはちょっと言い逃れはできないのかなっていう気はするんですよね。そのくも字として作るよっていうのはもうある程度の段階では出ていて、でそれに対してまあ議会としては通してきてっていうようなところはあると思うんですけど、まあ、そこについてまだやっぱりいつなんだ誰が決めたんだっていうところでのごたごたがあったっていう感じですね。
うん、なるほど。ちょっとこれは言いづらいかもしれないんですけど、私の認識だと昔市長だった尾長さんがと雲路のいわゆる学校の統廃合問題と、ここからは憶測だけど、まあ一つのトレードオフとして、バーターあるいはトレードオフとしてこの話を持ち込んだというのが私の中でのイメージ。そうすることで、まあ市民会館のような大箱あるいは価値のありそうなものが来るので、まあ学校をなくしてしまうことと少しバーターしてしまった。あるいはそれ自体は反対の人も多かったけど、まあ、うまく地域が分断できたのようなイメージがあって、だからそれが規定路線となっていたので議会で決める必要がなかったというふうにして僕は捉えているんですよね。だから議会側では決めずに一度も決めたことがないのにもかかわらず当局はね、市長が言ったことだから進めたでしょということの、まあようやくこの議会で決まったのね、長年経って、というふうに捉えているんですけど、アグニさんそれ聞いて僕認識そうなんですけど、どうですか。
まあ大体まあ大体当たってますね。ただ、まあ、僕もこの統廃合の問題から、この市民会館が、まあ、市長の外の試案の流れでの経緯も、まあ、関わった人間だし、また直接市長にも、まあ、いろいろお話しさせてた側でですね。で、やはり今回のその、まあ、外の、まあ、一定のその議決は得たんだけども、じゃあこの市民との会話とか、地域の会話がじゃあどうだったのかになると、やはりそのモヤモヤ感がある流れで、まあ議決が決まってしまったのかなというのと、まあ僕の一つのまああのまあ見た範囲ないんですけども、やはりあの議会の議員の中でも、やはりいろいろなその矛盾を抱えながら、それとやはりこの市民のその説明会4か所ですね、これも、議会サイドから、ちゃんとやってもらいたいということで、これはあの当局が積極的じゃなくて、議会がやってもらいたい、ちゃんとやりなさいということで、それで、まあ、4か所説明会したんですけども、やはり市民の声からは、やはりこの雲路のなぜここに作るのかとか、やはり交通渋滞の問題とか、防災の面とか、やはり市民からの視点から見れば、やはり疑問の点が、拭えない流れで、まあ、議決がされたのかなというのが、まあ、一つの僕のですね、ちょっと見方なんですけども、ただ、じゃあこれからが、じゃあ僕は始まりじゃないのかなと。
なるほどね。
いろんな面が課題が出てくるだろうと。 でその中で議会としても一定の議会責任、議会も一つの責任も負えないといけないもんだから、うん、これはもうこの事業に関してはもうチェックしながら、うん、これで議会質問終わりよと、逆にこれからがどう、この事業が本当にどうなっていくのかというのをチェックしながら、またこの合意形成のあり方も今後これでいいのかと含めて、はい、うん、それからがある意味でこれからがいろいろ続くんじゃないかなと。
なるほどね、うん、これは始まりだと
僕は思っている側なんですね、
うんうんうんうん、なるほど、終わりました。中村さん、じゃあもう過去を残さずっていうことを考えると、はい、うん、まだ僕ツッコミがあるんですけど、うん、議会の登場遅くないですか、
うん、そうですね、議会の登場、まあ、うん、市長の試案として出てきたものが、うん、市長の公約の中にねじ込まれて、うん、選挙を戦って、うん、市長が勝った、うん、これをもって当局は、まあ、市民からの民意を得たというような、
そういう解釈をしてる
わけですね。で、それに対して議会の中でも、うん、いや内部で勝手に決めただけでしょうと、で、うん、市長選挙に公約には掲げてるけれども、うん、まあ、それで本当にその地域の人は納得してるんだろうかっていうようなところでずっと戦ってきている経緯はあるんですね。
ああ、そうなんですね。だからそこはじゃあ議会の質問の中ではテーマとしては出てきている
、出てきてます。ただその、うんうん、いや、その民意でした、その選挙で勝ちました、うん、それが結果ですということを、まあ、覆せるだけの、まあ、中身にはならなかったっていうところですね、うん、で、まあ、議会に、まあ、予算として上がってくるたびに、はい、一応もっとちゃんとやりなさいよ、もっとやるのはいいんだけど、じゃあ地域との合意形成しっかりしてねっていうところでの、うん、まあ、その進言というか、うん、忠告はたくさんあったのは確かです。ただ、うん、それが、まあ、なかなかその十分にならないまま、または、まあ、十分にされ明らかにされないまま、こう来てしまったっていうところで、まあ、情報共有の仕方だったりとか、うんうんうん、その意見交換の仕方みたいなところで、まあ、まずかったなというところが、まあ、今までも続いているのかなというところですね、うん、だからアグニさんがおっしゃるように、うん、まあ、建設が、まあ、今回予算で決まって、うん、安心ではなくて、やっぱりここからじゃあ本当にいい施設にするにはどうしたらいいんだろうかとか、うん、懸念されている問題っていうのがたくさん出てるので、はい、それに対して、まあ、当局としてもある程度の答えを持ってるんですけど、うん、今これを言ってその問題が大きくなったらどうしようかなとかっていう、なんかちょっと逃げの姿勢もあって、うん、なんか言ってないこととか出してないものっていうのが相当あるのかなというふうに感じているので、うん、まあ、そこを、まあ、どうしっかりと市民と歯車をかみ合わせて話し合いをさせるのかっていうところが、まあ、議会の役割にもなってくるかなと思ってます。
そうかそうか。じゃあ、うん、当局はもうだいぶこれ計画も進んでしまっていると、うん、でもってちょっとディフェンシブになってるってことですよね。
そうですね、
うん、ここで今市民にそもそも論でこういう話されても対応、うん、困っちゃうなみたいなところまで進んでしまったっていう風にも取れるんですけど、
だから、うん、まあ、この2月定例会までを駆け抜けて、うん、なんとかそこから対話をしようとか、うん、なんかそういうそのひっくり返されないところまでは持っていきたいっていうのがちょっと今回見えてたのかなと思いますね、
うん、なるほどね。これは議員さんもここでの遅れをやっぱしっかりどう取り戻して、うんうん、まあ、かつじゃあそれでもう一回全部ゼロベースに戻すっていうことは僕も言ってないんですけど、うん、やっぱりその市民の声をもう一回ちゃんと聞いていきながら調整をしていくっていうのはすごい大事なわけですよね、はい、ちょっとじゃあこの議会のプロセスの中でも、はい、アグニさんも意図せず登場するあのシーンが出てくるんですけど、はい、少し私どもも腑に落ちていないのでそこの説明をしてあの欲しいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、2月の議会の中で、はい、その意思決定プロセス、今日のテーマのね、うん、あの新市民会館に対する意思決定プロセスの中で、うん、中心市街地 の、うん、あの人たちがどう加担をしたか、うん、みたいなところに言及をされている議会の進行というのを目にして、うん、まあ、その中でアグニさんたちって言ったらいいのかな、うんうん、っていうのが、うん、名前が出ていてっていうプロセスがあってとても気になったんですよね、うん、それの顛末を少しご説明いただけると
、はい、はい、今回の定例会の中の一般質問の中でですね、うん、はい、まあ、バリアフリーについての問題が出てきまして、うん、バリアフリーね、うん、で、中心市街地の、うん、那覇市中心市街地の活性化に関する基本計画っていうのが28年3月に作成されたものがあるんですけども、まあ、その中で、まあ、バリアフリーに関するはい、意見っていうものも ありましたよねと、うんうん、でそれについて特に意見が割れたという ことありませんかというような質問があって、まあ、そこにまあ部長はそれで特に割れたということはありませんよということがありました。でそれを受けてまあその議員からは、中心市街地の他のところでもバリアフリーも含めてこの計画自体で意見が割れたとかまとまってないということはあったんですか、全体で了承されたんですかというような質問があったんですね。でこれにはあの中心市街地活性化に関する基本計画の中には、これからあの中心市街地っていうエリアで予定されている事業、
はい、
これがあの福祉に関してもまちづくりに関しても、まあ、いろんな事業が羅列されているものがあって、はい、まあ、こういった状況ですよと。で、この中心市街地活性化に関する基本計画こういうふうに進めていったらいいよねっていうところの、まあ、全体的な話を、まあ、この計画にまとめているので、ただそれをこの、まあ、含めてという言葉に全部集約して、まあ、この後ろに載ってるこの事業についてもイエスって言ったのかまとまってるのか、まあ、割れたのかっていうのが、意味で多分質疑質問してるんですね。
これの話はバリアフリーの話だったんですね。
本来はそうだった
ん
で、
ただ
そこからまあ再質問という形で、
はい、
その含めて他のところでも割れてたことはなかったのかという質問に対して、まあ、割れたという認識ではございませんという、
はい、
あのことで、まあ、部長が答えているわけですね。それを受けて、まあ、そこで割れてないということであれば、あのこの中心市街地活性化に関する基本計画に書いてある、はい、新市民会館も含めて、あの全ての事業が割れてないと、意思が統一されてるんだということで、まあ、合意されているというような、まとめそして引き取ってるわけですね。それに対しては、まあ、当局も質問はされていないので、まあ、良しとも悪いとも言えない状態で、まあ、終わっているわけですね、質問自体は。だからこれがこの部長の答弁としては、
はい、
すごく、まあ、曖昧なというか、その含めてでいろんな意味を持たせられた質問であるということを、まあ、あえて理解しようとしなかったのか本当に気がつかなかったのかわからないんですけれども、まあ、少し拡大解釈できるような答弁をしてしまったということがそもそもの、まあ、問題なのかなというふうに思ってまして、議場の中でも中心市街地活性化の基本計画ってそういう意味で作ってないでしょうっていう、その全体の大きな方向性の話であって、
はい、
個別の議論じゃないよねということで議場も少しざわついたんですね。あんなこと言ってるけど大丈夫なんだろうかというところで、でその後、まあ、議会終わってちょっと議事録もあの未定項のものを取り寄せてですね、はい、ちょっと確認をしたら、やっぱりちょっとこれは拡大解釈されてしまっても仕方がない答弁ではないかということで、まあ、その辺はあの、まあ、グリさんからもちょっとあのご指摘もいただきましてですね、ちょっと調べてあの、
ね、
当局には申し伝えたということ。
最初はバリアフリーの質問が、それが中心市街地の計画の中でのバリアフリーの位置づけみたいなものになって、それが後ろにある新市民会館の、あのとそれがくっついて、でさらに今度は新市民会館を作る上で、今度中心市街地活性化の人たちが合意したのかって、いつの間にかバリアフリーの話がちょっとずつあの右左を変えながらやって、最後はあの新市民会館を作ることに対して中心市街地活性化の人たちは賛成したのかしなかったのかみたいな議論変わっていったってことですね。すごい、ちょっと面白い
これはもう関わった方たち皆さんがやっぱり意図してないその使われ方をしているので、これは正すべきではないかということで、一応まああの検討するようにということは伝えたんですけれども、まあ、2月定例会の中でそういったあの発言の訂正というものがなかったので、まあ、これは今後議会の中でまたあの真意については明らかにしていきたいと思います。
そうか、裏側をちょっと察すると、これ自体が政局にしたい人たちとそれをディフェンスしたい人たちの間でそのやり取りがなされたというイメージなのかな。アグリさんどうですかこの件。
実はこれは僕当事者の一人になってますね。
そうですね、まあまあそうですよね。
今回あの、まあ本2月定例会に、はい、今中心市街地の、まあ、基本計画、まあ、含めてですね、まあ、こういう基本計画、まあ、平成28年ですかね、策定の、はい、まあ、まあ、中心市街地活性化基本計画っていうのは、まあ、ある意味ではその、この今後中心市街地エリアの、ソフト面、ハード面の、はい、まあ、総合的な計画ということと、いう、まあ、課題ですね、課題を今後どうやっていくかという流れで、はい、まあ、基本的にはあの、まあ、 もう一つの事業 の、 あの賛成とか反対じゃなくて、うんまあエリアの今後の考え方、課題をどうやってやっていくかというのの基本的な考え方、はい、基本計画なんですね。で今回、まあ、議会の中で、
はい
まあ、我々中心商店街連合会が、うん、この市民会館の、うん、立地含めての見直しをですね、うんまあ、陳情をして、うんまあ、その中で の、 その合意形成のあり方の中で、はい、ちょっと課題解釈がちょっと使われてきたのかなということでですね、僕もちょっとまあ、びっくりはしたんですけども、うん、ただやね、あの時僕がちょっと委員だったんですね、はい、で、まあ、この市民会館に関する事業についてはですね、うん、まあ、議事録にも載ってると思うんですけども、うん、やはり懸念の表明は一応出してるんですね。うんうんうん、まあ、ポイントとしては、この、第一牧師公設市場の再整備事業と、うん、で事業スケジュールが被ってる面で、
なるほど、
これどういう影響が出る恐れもあるよと。うん、それと、この地域との連動性の問題、うん、コミュニティの問題、うん、福祉の問題、うん、特殊問題が、この、事業がどういう連動していくのか、はい、っていうのが見えないままで、うんされてるよということで、当時の部長とちょっといろいろやり取りはしているんで、まあ、議事録に載ってますけども、はい、だから今回ですね、であとまあ、市民のメンバーもですね、うん、やはりこの議会の、
はい、
答弁の内容もちょっと一緒に確認したんですけども、うん、いやこれだってたらなかなかこの今後、うん、このこういう、まあ、ある意味で那覇市の市長の諮問委員会なんですね、
うんうんうん、
まあ、結構その重い委員会なんですね、はい、で、まあ、こういうことでちょっとつく変な目でちょっとうん、まあ、ブーメランといいますか、うん、使われ方するとですね、本当に協力する委員が、うん、本当に今後出てくるのかなということで、うん、ちょっとこれは禍根が残るようなちょっと質問内容だった、答弁内容だったのかなとはちょっと感じてますけどね、
うん、なるほどね。市の諮問委員会の中で話したこの新市民会館と中心市街地の在り方に関して、うん、いろいろむしろ疑念というか、うんうん、疑問をちゃんと投げつけているっていうのが残ってるもかかわらず、ここの議事録、今回の議論の中ではむしろ 大賛成をしたというところまで解釈をされてっていうところは、まあちょっといいように使われちゃってるなというイメージがあるってことですよね。そうか、怖いな、そういうことが起こるんだ。
そう
か、うん、これがまあ議事録に残っちゃうと、うん、まあ、そういう疑念があったのもかかわらず、まあ、大賛成で、いわゆる合意形成はされたよっていうのの、まあ、現地になってしまっているってことですね。なかなかこれ難しい問題ですね。中村さんも言ってみれば議会の当事者ではあるわけじゃないですか。これはどういう教訓として今後、残していくべきなんだろう。
そうですね、いや、うん、もうルールとしては、はい、その議会の中でしか、うん、その修正っていうのはできない、
はい、
発言取り消しができないっていうこともあるので、うん、まあ、そういう問題が起きたときに、うん、まあ、素早く情報共有しながら、うん、じゃあ本当にそれでよかったんだろうかっていうことを議会として判断できる必要があったのかなと思うんですよね、
うん、
だ今回のは一応発言の修正ができるのは当局の発言は当局だけですので、
はい、
まあ、議員の発言は議員自身が、うん、取り消したりとかっていうのはありますけれども、そういう意味で、まあ、当局の発言であったとしても、うん、まあ、議会として本当にそれでよかったのかっていうことは、うん、一度確認しておく何か手順というのはあってもいいのかなとは思いましたね、
うんうん、なるほどね。そういう文脈ではないところの話が、うん、それもかなり拡大解釈されて、うん、現地になってしまっている、
うん、そうですね、
ということですね。
だから今本当に、まあ、市民会館の問題、うん、まあ、一番の問題もそうなんですけど、うん、いわゆるその地域とか市民とのこの合意形成の流れと、うん、今僕はちょっと今気になっているのはですね、うん、この有識者会議っていうのはよく話が出るんですね、うんうん、前面にですね、うん、まあ、市民 の、 その意見交換の中でも話出たのは、最終的には有識者の方々が、うん、あと外部委員会の方々がとかですね、これを前面に出していくんですね、うん、でしかしこの、まあ、この委員に選ばれた人間からすればですね、
はい、有識者として、
としてですね、うん、やれば ちょっとこれ話が違うんじゃないの、うん、と。
確かにね、うん、下手な発言できなくな
ったよね。そうですね、あくまでも有識者っていうのは、うん、有識で、うん、そのアドバイザー的な方でこういう形でちゃんと議論してくださいというのが有識なんですね、うん、決定じゃないんですね、うん、だけど今有識者の委員会の会議が市民の意見より上になっているような形、うんうんうんうん、それを最終的に有識者のこういう考え方ありましたかありましたか、そういう金がもう説明ができない、うん、なると結局、まあ、市民サイドから見ればこの説明会なのか、うん、意見公開なのかというのが分からないと、
何かと決定する会議なのかね、うんうん、その辺が曖昧なまま事業だけはどんどん進んでいく、
進んでると。
なるほどね、今年やっぱ公文書元年だと思うんで、うん、むしろ そこでちょ、まあ、捏造ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、ちょ、まあ、ただ違う解釈のものが文書として残ってしまうっていうことが、うん、まあ、今回の反省点というところですね。ちょっとお時間でございまして、はい、次回ですね、まあ、もう少しまちづくりの話をアガニさんと、うん、はい、できればなと思います、うん、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。